皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好きリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける相槌ダメ出し収録編集担当、音の職人ソッシーとでお送りします。
変化の激しいこんな時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。
ということで、いよいよ近日中に日本の総理大臣が新しく国会で選出されるという流れになってきましたけれども、まあ、はい、選挙というもので、あの自民党の総裁選の総裁選挙っていうのは自民党員とかが基本的には選挙権を持ってるんだけれども、まあ、今回の場合はね、はい、あの任期途中での、安倍総理の、交代退陣ということなので、はい、まあ、両院議員総会をベースにした、選挙ということで、普通と自民党の総裁選挙とも違うんだけれども、はい、あの選挙権というもの、これは時代と組織と場所や関係によってやっぱりいろいろと変わってくるんだよね。例えば、ソッシーは今選挙権っていうと、はい、選挙権持ってる？
持ってます、持ってます。
え、自民党の？
あ、自民党は持ってないですね。
持ってないでしょ。でも、はい、まあ、選挙権として持ってるものとして、はい、例えばソッシーが持ってるものは衆議院議員選挙の選挙権、
はい、
とか参議院議員選挙の選挙権、国政選挙の選挙権を持ってたりとか、はい、うん、あとは、ソッシーはどこに住んでるんだっけ、あの山下村だっけ。
東村山
の、
市長選挙、
市長選挙とか市議会議員の選挙権とか、うんうん、でもあの港区の選挙権持ってないでしょ。
いやー、欲しいけど持ってないですね。
でだって住んでないからとか。
そうですね、
だから、はい、でも住んでなくても例えば、日本の外に住んでいる日本人でも、はい、選挙権持ってるんだよね。在外選挙ができたりとか。
そうですよね。
だから かようなように選挙権って一口で言っても、現代においても実は僕らは選挙権を持ってたり持ってなかったりするのよ。
なんか選挙権持ってるって聞かれたら、うん、いや普通に持ってますよって答えちゃってましたけど、意外と細かく見てると違いますね。
そうなんだよ。なんかそこの辺をね、きっちりと考えていくと、なかなか選挙権っていうのはどういうふうに場面でもらえるのか使えるのかっていうこと、これはやっぱ一筋縄ではいかない。選挙権っていうものを考えていった時に、最後に選挙権がある種普遍的に拡大したっていうポイントの一つが、やっぱ女性に選挙権を与えるっていうポイント。
女性への参政権、
うん、参政権っていうのがあって、はい、長いこと女性っていうのは選挙権をもらえなかったわけ。
あ、
そこにはどんな理屈があると思う？男には参政権があるんだけど、女性には参政権がない。
どんな理屈、うーん、ちょっとすぐパッと分かんないのが正直な、うん、はい、うん、
女性と男性で昔その現代社会、この国民国家っていわゆる今の民主体制、うん、国民国家体制ができたタイミングでの最大の、中世から近代現代になっての変換点、変わったところは何かっていうと、
はい、
一般市民が戦争に行くっていうことなんだよね。徴兵されて、
はい、
徴兵されて戦争に行く。それまで戦争というのは、うん、例えば日本でも武士とか行きたい人がまあ基本的に行くというか、
うん、
まあ、戦国時代はちょっと違うんだけど、武士っていう人とか専門の人たちがやるものだった。で、ヨーロッパとかでも当然その、うん、の騎士、ナイト、はい、貴族が戦争するっていうもの。これが国民国家というものになって、うん、徴兵されて一般市民も戦争に行くっていうことが体制として作られていくと。はい、ということは、国が戦争をする、国が個人の生き死にを決めるような決断をするっていう、その場になぜ血を流す我々が選挙権を持てないんだっていう、こういった部分があるわけよ。もちろんそれだけじゃないんだけどね。でもこれは、はい、徴兵っていうものをやっぱね、命を取られる、 っていうことに対して国がどうなっていくの、自分がその一票を持って決めていくんだっていうことが必要だと、
うん、
ところが女性っていうのは徴兵義務がなかったわけですよ、うん、昔は。
ああ、その戦争に行かなくてもうよかった。
そうだから、はい、徴兵義務がないし、うん、徴兵もされないんだから女性は参政権いらないでしょ、というか参政権が必要なのは男だけだっていうような、うん、こういうふうに男の方が、男社会、男優位になってしまう。もともとね、男優位っていうところもあって、うん、女性も、はい、しかも戦争にも行かないんだからっていうような、うん、まあ、こういったロジックだったわけ。で、これが変わってったのが第一次世界大戦。はい、第一次世界大戦では戦争というものがそれまでの、
はい、
部分戦争っていうところから全面戦争っていうふうに、総力戦に変わっていってしまった。要は国の力を全部戦争に振り分けて、戦争に向けることによって戦っていく、勝利を得ていくっていうような形になっていき、まあ、より悲惨な形になっていって、
うん、
でそうなると何が起きるかっていうと、うん、命をかける、あるいは戦争を守る、
はい、
戦争行為を遂行できるような国家体制を守るっていう部分に、兵隊さんだけじゃなくて兵隊さんが戦争に行っちゃった、そうすると経済を回したりとか、うん、はい、国を支えるっていうのが女性だ、女性の軍需産業での貢献とか、はい、武器作ったりとか、兵器を作ったりとか、はい、そういったところにも女性のサポートが必要だっていうことから、うん、第一次世界大戦後にかなり女性の参政権というのは増えて
る、はい、なるほど。
だからこの男だけで戦争ができない、その兵隊さんに行くのは男が主流かもしれないけど、うん、女性の力、国全体の力を、うん、勝てない、捧げないと戦争に勝てないっていうような、うん、こういったことから女性にも参政権が広がっていったっていうことで、うん、まあ、最初のその、はい、まあ、女性総活躍というか、一億総活躍の文脈の中において、はい、戦争という大きいプロジェクト、国家プロジェクトに対する貢献っていうところね、これが、うん、女性が参政権を得ていくっていう文脈の中で非常に大きかった、はい、で実はこれと同じことが古代ギリシャでも起きていて、はい、
あ、古代ギリシャですか。
古代ギリシャの時にはこれ女性に参政権が広がったっていうわけではなくて、お金のない無産、財産のない無産市民っていう人たち、この無産市民っていう人たちに参政権が広がったタイミングっていうのが、この第一次世界大戦流れと同じことが実はあって、はい、何かというと、
はい、
戦争にね、これも同じ話で、うん、ペルシア戦争、はい、古代ギリシャが、中東の大国ペルシャに攻められて戦争するっていうことが起きた、うん、で昔の戦争っていうのは兵隊さんのその武器とか槍とか、
はい、
これを自分で買わなきゃいけないっていうことで、うん、
はい、
お金持ちしか戦いに行けなかったわけ。
そっか、現代というか、まあ、近代の戦争は武器は与えられるっていう印象がありますけど、
そうそうそう、
過去は違ったって、ね、
自分たちで用意して、だから貴族とか武士とか、うん、自分で刀を持てる人とか、うん、その技術を持っている人、殺し合いができる人、うん、ね、今銃を乱射するっていうのは悲しい事件だけれども、やっぱりアメリカとかで起きちゃう、うん、でその銃の乱射で人が簡単に多く死んでしまうんだけれども、うん、刀とか槍で大量殺人をするっていうのはかなり難しいわけです、
うん、
そうすると戦争に行くっていうのはやっぱりそれだけ余裕があって武器も自分で揃えられて使える人たちになっていく、でそういう人たちが国を守っているんだから俺らだけが参政権持ってるんだよと、うん、財産のないやつに参政権は与えられない、だって、はい、こう与えられてる義務が違うんだもん、
うん、
いうこういうロジックだったのが、そのペルシャ戦争では何が起きたかというと、
はい、
海での戦いの時に無産市民が船に乗って、うん、はい、オールを漕ぐっていう役割をしたわけ。ただ戦争に参加できちゃったわけよ、はい、お金はないんだけど紙一つだけでオールを漕ぎに行きます、これで戦争に参加しちゃったってことは、俺らも戦争に貢献してんじゃんっていうことで、
うん、
サラミスの海戦っていう戦いだったんだけどね、これ以降
サラミスの海戦、
これ以降、うん、ギリシャにおいても無産市民に対して選挙権が拡大していったっていうことで、やっぱりこの戦争への携わり方っていうもの、はい、これが近代 だけ、近現代だけじゃなくて、うん、古代ギリシャにおいても、そこで選挙権が広がっていくっていう流れがあったということで。う
ん、ある種古代ギリシャにおける全面戦争、まあ、正確にね、言ったら違うかもしれないですけど、
全
面戦争になったってことが、まあ、その政治を、司るとか、権利を、与えられるのが貴族だけだっていうのはおかしいという流れになった。
そうそうそうそう。それが、現代に置き換えていったら、男だけっていうのはおかしいって言って女性に広がっていった。こういった流れをね、やっぱ抑えていくと、世界史っていうもの、その、はい、いろんな歴史を学ぶことを通じて、あ、現代にもいろいろと紐づいて考えられることってあるんだな。で、現代において、はい、じゃあ似たようなことが今後どういうふうに起きてくるかっていうと、やっぱプラットフォーマーたちに対する、はい、プラットフォーマーだけじゃない、他の人たちにもいろんな権利を拡大していかなきゃいけないよねとか、会社っていうものは株主だけのものなのか本当にとか、
確かに
従業員がどういう権利を会社の運営に対して持っていくべきなのか、とかね、こういったものがいろいろと変わってくるっていう可能性っていうのは今後もあるわけなので、過去の参政権が広がっていった歴史の流れっていうものを皆さん自身の、日々の生活において何か役立つヒントになればなと思います、
はい、そうですね、自分が日頃関わっていることでまだ与えられてない権利っていうのはこの先何か変化を感じさせる、そういう学びになったかなと今回のエピソード聞いて思いました。
皆さん、日本史覚えてますか？ラジ歴では、学び直し日本史総復習編というサブチャンネルを用意しています。このサブチャンネルでは、全35エピソードの配信をする予定になっています。この全35エピソードを聞けば、小学校、中学校の時に学んだ歴史知識を使って日本史を総復習できる。日本史学び直したいなと思っているそこのあなた、ぜひこの学び直し日本史総復習編を聞いて日本史を学び直しちゃいましょう。
サブチャンネルをお聞きになりたい方は Apple、Spotify、Google など各再生プラットフォームでラジ歴日本史と検索してみてください。ラジ歴の Twitter アカウントでも紹介しています。
ちなみにラジ歴メインチャンネルは赤色ですけれども、学び直し日本史総復習編のサムネイルはオレンジ色になっていますので、色の違いでも見極めてくださいね。
イラストも少し違っていますので、その違いも楽しんでいただければと思います。それではラジオ歴史小話、次回もお楽しみください。お相手はリートンとソシでした。